こんにちは、滋賀漢方針会の二木です。本日が2021年8月12日ということで、前回からの収録からちょうど3週間です。で、この間のトピックスは、コロナの前にやっぱり東京2020、オリンピックが、開催されてということですよね。で、結果から、言いますと、金メダルが27で、銀メダルが14、銅メダルが17ということで、合計が、58という、地元開催のね、強化が実って、非常に素晴らしい成績だったと思います。もう毎日毎日金メダルの、ニュースにね、本当に興奮しました。はい。個人的にはね、同じ彦根市出身の、大橋悠依選手が、女子の、400m 個人メドレーと、200m 個人メドレー2冠、夏の大会においては初の、女子選手2つ金メダルという、快挙を成し遂げましたしね。それから、どうしても復活させたかった野球とソフトボール、こちらがどちらも悲願の、金金ですよね。うん、もう語り始めたらこれだけでね30分40分いってしまうんで、はい、なんですけども、柔道でも同じ日に、兄と妹同時金メダルとか、それからレスリングでも姉妹で、連日の金メダルありましたから、新種目のスケートボードですね、これ13歳10ヶ月での金メダルっていうのが出てきましたし、それからスケボーは合計3つですよね、男子も含めて。からサーフィンでもメダルを獲得してますし、ゴルフも初めての銀メダルがありました。バスケットが女子が初めての決勝進出とか、もう本当にどれもこれもが素晴らしい、全部の金メダルの種目はこれでしたよって残したいくらい の、 状況でした。ただね、この東京オリンピックを本当にやっていいのかどうなのか、科学的な証明が一切ないまま時間が来たからやったという感じも否めないですね。まあ責任を負うのが東京都なんですけども、地方自治体ですが、都知事も、それから途中からコロナの話が出てきたんで政府が噛んできて、首相、IOC の会長、JOC の会長、それから、組織委の、会長から五輪担当の、大臣、結局誰も私の責任である、いやこういうことだから大丈夫だっていうようなことを、ね、言わないまま、時間が来たからやったっていう感じですよね。だから、やっぱりそれもこう黙って、ね、支えてくれたボランティアの力っていうのがものすごく大きかったと思います。まあもちろん最高のパフォーマンスを、ね、示そうとして頑張ってくれたアスリートが主役なんですけども、でその間に、ここからコロナの方に話が切り替わっていきますけども、オリンピック開幕のその日やったかな、東京で3000人じゃないかという話があって、その日は2800で収まったんですけども、あっさり明くる日に3000人超えていって、で、5000人を一度超えましたから、今日も4900ですから大方5000ですよね。で、その間全国でどんどんどんどんこう広がっていってます。うん、大都会だけじゃなくてね、他のところもね、昨日なんかは近畿で滋賀県でも160人ぐらいまで行ってますし、奈良和歌山でも過去最高ということで、本日は大方1万7000人の新規確認が確認されていて、そんだけ分母が大きいと当然重症者も増えてきているんですけど、ですからこれオリンピックの開催とコロナの拡大ってやっぱり関係ないですよね、正直ね。で、まあデルタ株って言われるけど、もうあんまり僕変異種の構成なんかどうなんかっていうのがもう一つね、未だに疑問というか分からないところがあるんですけども、ね、で、その割にこうワクチンは高齢者の方に行き渡ってきたので、高齢者の発病っていうのがね、まあ非常に少なくなってます。まあまあもともとからその外出を控えてはるっていうのもありますけども、まあ何よりも重症化率が、高齢者の方で、感染確認されても非常に低くなりました から死亡の数もすごく低いです、2月の頃なんかと比べても、10分の1から40分の1ぐらいに死亡者数が減ってるんです。じゃあ死なないんやったら症状感染してもどうもないんちゃうかと。インフルエンザなんか、ね、高齢の方が、まあ、そこを引き金に亡くなってるだけや世界に、だからいうことでほったらかしにしてるわけでしょ、うん。で、熱が、8度とか9度とかが4日5日続いてたって、まあインフルエンザのこっちゃからということで、死なないからということで今までほったらかしにしてきたんで、まあほったらかしにしてること自体が非常に間違いだったということで、今回のコロナ騒動でよく分かったんですけども、うん、そのあたりをどうするかですよね。いよいよこれ、こう指定感染症を5類に下げて、で、一般開業医とか、それから民間病院でもこう見てもらうようにという方向に、舵を切るという話なんですけど、まあ、またここで、でも、人工呼吸器が必要になってくると看護スタッフがたくさんいますしね。はい。まあ、どういうふうにしていくのかなっていうところあるんですけど。まあ、あと、それと個人的なことにもう一つなりますけども、医療者の、その他の医療者の特別枠ということで早く接種しなさいという通知が来てたので、年齢的にはまだ一般枠やと受付が開始したところでもう少し遅れるはずやったんですけども、1回目のモデルナを打ってきました、はい。モデルナアームということで、あくる日は痛かったですけども、腕がちょっとでも発熱もなく、全く仕事にも差し支えることなく、こう過ごしています、はい。ということで、まあ、1週間ちょっと経ってるんで、まあ、抗体がそこそこ僕の場合はできてるんだろうだということなんですけど、まあ、自分さえ良ければいいんじゃなくって、やっぱりこれ全体の問題として考えていかなければならないことです。はい。まあ、これだけの数になると、せっかく再開したばっかりの、非公式例会なんですけども、今後どうなるかなっていう心配もあったりします。それで腹部の、ことが、身体各部の病床が続いてるんですけども、今回もちょっとね、項目数が結構あるんで、やっていきたいと思います。はい。4、大腸と、肛門ということで、やっていきます。ね、この間までは小腸行きましたんで。はい。あ、空振り。4.1、潰瘍性、大腸炎ということで右矢印、決定打はないのだが、よく治るということで、ここ近年でね一番言われてこれるのはこの潰瘍性大腸炎だと思います。要するに、まあ、そのちょっとしたことで、下痢になってとかで、ひどい人やともう数分も持たないので、だから外出ができないっていうようなタイプの人がいたりとかね、から、自動車で移動するときはどうもないけど、電車だとね、すごくトイレのことが気になって、こう、とてもやなきゃ耐えられない。いや、逆ちゃうかなと思うけど、まあ、でも実際そういう人がやめやからしょうがないんですけど。で、まあ、いろんなタイプがあるらしいです。本当に少量で、ちょろちょろ出るような人もあれば、ドーッと出るような人もあれば、まあ、うん、ね。我慢もできなくはないんだけど、非常に腹つく痛で苦しいだとか、まあ、人によってそう、それぞれらしいです。で、これの、決定的な治療法っていうのは僕も未だにありません。小はやっぱり秘境を中心にやるかなと思うんですけども、それだけじゃなくて、例えば、やっぱりおけつでやるようなタイプもあれば、養鶏からやるようなタイプとかも、あるとは思います。で、お腹に対しては直接あんまり表治法はしたことはないですね。うん、やっぱりこれ嫌がられるっていうところら辺が一つあります。鼠径部の方もね、あんまりいじったことないですね。合衆もやってる時にね、やっぱりやった時にすごく嫌がられたのと、やっぱり不愉快だっていうことが悪化したケースも確かあったように思います。うん。で、やっぱり秘訣としてはこれはやっぱり本治法がやっぱキーポイントであるということね。だから、背中の膀胱圏の二項線ですね、脂質から下のところに経血はないんですけども、ああいうところら辺をこう触ってると気持ちいいって言われる人が非常に多いですね。はい。だから腹外にするとこうちょっとお腹が収まって、嫌だって言われる方が多いんで、側外にして表治法をしてあげるっていうのは、これはいいかなと思います。それから、その肺部、お灸が使える人は地熱灸とかね、 から徳脈上にはこう天球、等熱球で本当にこう1点ぐらいの熱とかね、まあ、そういうのはねすごくこう熱が通ってい、いっていうことをね聞いてます。まあ、それもなんですけども、治療成績はね悪くないです。今まで治らなかったものっていうのは一つもないです。今まででね一番ねひどかった潰瘍性大腸炎なんですけど、これ女性なんですけども、今はもう40になったかな、20年以上前からの付き合いの人なんですけども、一番最初に発病したのが中学生の時で、もうその頃からのゆるゆるで、もう部活自分したかったんだけど、まあ授業は耐えられるんだけども、運動なんかとちょっと耐えられる状態ではもうその頃なかったからということで、もう部活は中学も高校もやってないと。で高卒で就職したんですけども、2度就職したんですけど、どちらもやっぱり勤務で緊張するとお腹が持たないということでね、どっちで退職して、んでアルバイトを転々としている時に、まあ紹介されてきたんですけど、でまあ非常に苦労しましたね最初は。うん、あっという間にね、もうか、腸の中のものが全部抜けていくような時もあれば、逆に便秘になって、で便秘になったから止まるかといったら、またそれがドーンと抜けていくような感じの人やって、はい、まず、ま、こう体調そのものを整えるということからこうやり始めて、小はいっぱいいろいろやったと思います。豪水血を使ってのそのとりあえず下るのを止めたりとしたり、おけつをやったり、うん、で強い治療をするのはもう絶対ダメでしたね。でだんだんこう落ち着いてきたら、こう仕事もできるようになって、で、その頃からこう S 状結腸のね形が触れられるようになってきて、ああよかったなっていうね、これが2年ぐらいかかったと思います、ね、で 7,8 年したところでご結婚を無事にされてということで、今に至ってるわけですけど、今はもう本当に普通のこう、おばさんになってありますけども、ね、はい、ここ数年の方で言うと、先ほど言ってたその電車での こう出張が全然できないと緊張してしまってという方ですね、はい、この人がだから普段はどうもないんだけども、ちょっとした精神的なことで、ね、なるっていうタイプの人で、はい、血便なんかも出たりしてということで、非常にこう神経質な男性で、気を許してもらうまでがちょっと大変やったりするんですけど、で去年からは会社の経営をされてるんで、コロナで、会社の状態がいろいろとコロコロコロコロ変わるので、むしろ胃腸の症状の方を言ってきたりしてありますけどということで、はい、次いきます。便秘の、知識ということで、右矢印、左は、冷えで、右は熱ということで、はい、これはね、僕が本当にまだ丸尾先生のところに下積みに行ってた頃に教えてもらったことなんですけど、ほんまだったんですね。で、開業してね、どれぐらいだったかな、2年目か3年目の時にね、4歳ぐらいの女の子が突然こうちょっと見てもらえないかって、あまりに便秘がひどくってっていうことで、で、干潮してたんだけども、とうとう干潮でも出なくなっちゃって、で、病院の干潮でないとね、これそんな3日に1遍ね、大便のためにね病院に行くっていうのも大変やしって、で病院の先生も何を思ったのかね、 CT を撮ってみたら、S 状結腸の時にしっかり詰まってたというのね、これはなかなか病院でも対処しきれんかなという話になって、どこかで聞いてて、で来られたんですね。で触ってみたら左のお腹だけが異常に硬いんです。で今さっきの話を思い出した、あ、この子は冷たいものが大好きなんちゃうって言ったら、いやそうそう、ってもう真冬でももうアイスアイスって言ってるし、夏場に至ってはそのこう氷を直接ね食べてるんだけど、もうその食べ方も半端じゃないって、もう冷たいもんばっかり、あ、それがあかんにはまずそいつをやめさそういうことで、で飲み物もその常温のお茶にまずしましょうって書いてね、はい、だいぶ子供のことですから抵抗したんですけども、頑固にそのおじいちゃんおばあちゃんがいてる家やったんで管理してもらって、やったらそれだけで出るようになってきて、でちょっと本人納得して、アイスの量とかもだいぶ減らしたりしたら、だんだんと治ってきたっていうのがありました。でその逆で、おじいさんなん ったんですけども、京都に出張に行ってそこで倒れたと。えらいことでしたね。いや、便秘で倒れたんですって。っていう話だったんですけど。で、そのおじいさんがやっぱりちょっと見てくれって言ってきゃった。ただ右の中がカンカラカンに硬いんですよね。で、これ暑いの好き言ったら、暑いの好き。夏場でももう暑かん。で、食べ物でもちょっとでも冷えたらまた電子レンジでチンとしてって、いや、それは暑いのばっかり行き過ぎやわ、って。ね、うん。バランスよく食べましょうっていう話にして。無理やり冷たいビールを飲めるとまだ言うたことはないですけども、そういうふうにしてね、食べ物のね、暑さの好みによっても便秘っていうのは起こるっていうね、ことですね。ただ、大抵の場合にはね、知らない間のこう社会的なこう影響、ストレスとか、それから食べ物の好みとかによってくるんでね、ここを気をつけなさいと言ってもね、ああ分かりましたとか、やってますとか、繊維質をよく取ってますとか言うてはんやけども、特に女性の方がこう炊事担当してるケースが圧倒的ですから、女性の便秘というのはそこら辺の影響は大きいだろうと、思ってます。ということで、右矢印なんですけど、もう一つ、百毒暮らしの、実力ということなんですけど、これも教えてもらったことなんですけども、日本で一番古い薬だと言われてるんですね、この百毒暮らしっていう薬が。要はね、現代で言えば下剤なんですけども、これ宿便をね、溶かす作用があるんですよね。で、昔はこれちょっと特定の薬局でしか売ってなかったんですが、今はアマゾンで買えます。ね、百毒暮らしっていうので、こう調べてもらったら、わかると思うんですけど。で、これはね、腸壁にかこびりついた、宿便を溶かす作用があって。で、めいっ子なんですけども、もう生まれた時から、母乳し、ミルクしか飲んでない、時から便秘って、ということで腸がこう弱い子でも1歳ぐらいの時は、ね、もうトイレが1週間に1遍2遍できるかっていうことで泣き叫んでやるんですよね、うん、でまだおまるが使えない年代の頃なんかね、一生懸命じいちゃんばあちゃんが見ながらやらせてあるんですけども、トイレをが嫌いなもんやさかい、リビングだったらもう僕もう大激怒してね、ここはご飯食べる前でトイレちゃうわいって大激怒したことがあったんですけど、でまあ僕たちも、まあ、なんか協力しようということで、こういうお茶がいいんじゃないかとか、こういう飲み物がいいんじゃないかということだったんですけど、結局はね、やっぱり、ね、百毒暮らしが一番でした。でたまたまストックを持ってたんで、最初はそのアイスクリームにね、混ぜてね、ダマクラかして食べさせたら、そしたら、2日後にね、もう大量に出たということで、これは何とかして伸ばそうということだったんですけども、その粒々ですからね、なかなかちっちゃい子で飲まないんですね。で、まあそうこうしているうちに、なんかもう確かに飲むと出るというのは分かってきたんで、ふいと飲んでしまうと、ああこんなもんかというので、そこから飲み始めるとよく出るようになって、いまだにこう子供のやつで使ってるんですけども、ということで僕はやっぱりどうしても便秘がっていう人にはこういうふうなのをおすすめしてます。で、逆の話になりますけども、下痢を止めるのに一番いい方法は何か、これは食事をしないことなんですね。要するにその下る材料さえなかったら、あとは治るしかないんですよ。で、これも、ね、すごくね、忘れられないことなんですけども、どっかの結婚式に行って、でこの刺身ちょっと危ないなと思いながらこう食べた。その後から下痢が止まらなくなったっていうことでね。なかなかこのおばさんがね、この当時ね、こう困らせてくれる人で、本当になかなか言うこと聞かれへんの。言うこと聞かれへんやったら、治療をやめりゃいいのに、なんかほんでも来るとやっぱ楽になるからっていう。でも自分の思いが通らへんかったらって文句言われる人やったんですけど。で、下痢を止めるのは一番の方法は食事をしないことなんですよ。でもこんなことしたらそんなもん干からびてまうやんか、営業使えへんかったら力使えやんかって。であんまり腹が立ってたんで、神さんでも仏さんでもどこでも好きなとこ行ってね、見てもらってこいって言ったんです。 そしたら次の時買った時にね、もう顔がね全然違うんですよね。でどうしたんと言った、いやたまたまお稲荷さんとこ行った境にで見てもろたんやって。そしたら、あああんたのお腹の中真っ黒けやんかって言った、またそのあの下って虫がおるって言う。であの鍼灸院行ってからいろんなことが起こるんですが、ああそこはいいよ、本当にあんたの今までの毒はみんな出してくれてやんやっていうことを聞きなさいって言われたんです。でそこからね、本当に食事をね、1日2日ね、なくしたらお腹の調子が戻ったということでね、そこからね言うことを聞かれるようになったというのがあったんですけど、はい、次いきますね。4.3、虫垂炎についてということで、右矢印、手術の、目安ということで、はい、これ大腸じゃないんですけども、まあ、大腸の近くというか、盲腸ですね。このファイルを聞いてる人にもこんな講義する必要ないですけども、小腸から大腸の方に食物が入ってきたら、もうこうしたら最後はこう分解して大便にしていくわけですけども、上行結腸、横行結腸、下行結腸ときて、でこれがまた逆前導で戻ってきてということなんですけども、上行結腸の先に、行き止まりのとこがあって、まあこれが盲腸ですよね。だからこう行き止まり線のことを盲腸線って言うんですけどもね、鉄道なんかね。でそこにぶら下がってるのが虫垂で、これが炎症を起こすんでの虫垂炎ということなんですけど、本当はねこれが俗にまあ盲腸と言われたやつね。お腹が痛くて、でただ単にその虫垂がぶら下がってる、これはまあ過去もっと草食やった時代に何かに使ってたんでしょうけども、直接そういう生の草を食べなくなったんで、その虫垂の役目が今はもう退化してないんですけども、ただぶら下がってるということで、まあだから切ってもどうもないということなんですけど、で判定は、マックバーネですよね。サイと、それから右前上腸骨棘の間、3分の1のところを押していって、押すときじゃなくて、それを、こう、指を上げてくるときに痛いかどうかっていうのが、これが一つですよね。で、治療は乱鼻ですね。はい。三里と、足三里と、それから、上行の間ぐらいのところって言われてるんですけど、場所がね、未だにはっきりしないんですけど、でこれもね治療していると普通に治ります。であんまり進みすぎてなければ、で異形の術を射すだとかね、あとはおけつの処置だとかいうことになってくるんですけども、問題はその手術をするかしないかの判定のところです。これも前にお話したかもしれませんけども、普通に歩いていて響くかどうか、これが手術の目安です。で僕が一度虫垂炎になった時には思いっきり響いてました。熱もありました。で夜中に自分で自己治療をして、で、お腹が響くのはこれはなんとか1日でね治したんですけども、数日後にどうしても病院も見といてもらえということで行ったら、白血球の状態が上がってて、でおそらく虫垂炎でしょう。でも今やったらこれは点滴で散らしますからっていうことで、僕点滴を受けたっていうのはね、生涯でねあれ1回だけなんですよね。本当に小学校の時に緑内障の手術をするということで、入院してたんですけども、その時に受けたかもしれませんけども、それ以外だったら、唯一受けた点滴がそれやったんですけど、でこれもお話したと思うんですけども、小学校の女の子がねどうしてもお腹が痛いということで、ちょこちょこ歩きしかしなかったということで、それおかしいなということで虫垂炎見抜いて、そこからまずいなと思って救急で送ったというのがね、その状態だって、でそれの裏付けが取れたという感じでした。だからあまり腹痛がひどいって言われた時には、歩いた時に響くかどうかっていうのを聞いてくださいっていう話です。4.3、ごめんなさい、 4.4 ですね、ごめん。字は、100への、処置ということで、右矢印、低心でも、直行ということです。ね。はい。これは、新旧学会に入ってなくても、ね、結構で聞く話ですよね。字には100円が効きますよ、という話。で、イボ字、切れ字、いろいろありますけども、全部10波一からげで結構です。はい。初めてね、100円にお給をしたのは、丸尾先生のところに、お世話になってた、時でした。で、まあ、僕の視力でも、まあ、ここでやれっていうことで、最初にこう、100円のところを点をつけて、ほんで、線香でジュッと焼いて、で、そこのところに、お給を乗せて、ということで。で、暑さが通るまでやりなさいって言われて。で、やっぱり確かに聞きましたね。それから学生時代にもね、どの方やったかな、先輩の方がもう本当に自分の自由を100円にお給を据えて、もうすぐよく聞いた話なんで。はい。なぜここを聞くのかなっていう話ですけど、まあこれはもう単純に特命の頂点だからということなんですけども、はい。やっぱり経絡の流れということで。で、問題はです。今我々は低心治療をやってます。じゃあ、この100円をどう使うのか。もちろん目の見えてる先生は今言ったみたいにお灸を使えばいいんですけども。で、僕が開業してからはもう透熱灸っていうのはできる視力じゃなくなってたんで、どうしたかっていうと100円に合心で治心をしてる時期がありました。でね、まあまあ効かなくはなかったんです。うん。自由は治せなかったことはないんで。なんですけども、低心の時代になって、肌と困りました。お給使えん、合心使えん。ね。まあ、やらんこにはましことはないやろということで、低心でね、100円にね、やったんです。で、それも、あんまり響きがね、それこそ駅の処方でも、駅の処方でもいいんですけども、あんまり響きがね、手にしっかり来てから抜心してるようでは遅いですよね、これタイミングとしてね。で、100円の場合にはね、こう、響きが来るのがね、結構遅いで、あ、くるくるくるくるくるくるくるっていう感じがするんで、それの完全に来たっていう風になる前に、抜くっていう感じ、抜心するという感じで、まあ、これ直視ですね、本当にね。手法で言えば、まあ、鋭気の手法みたいな感じになりますけど、まあ、うん。で、これでやったところね、びっくりするほど聞きました。っていうか、合心でやった時よりもはるかによく聞きますし、お灸と同じだけ聞きます。はい。ということで次に行きます。今日の最後になりますけども、4.5、治療にも、効果があるということで、治療というのはね、これは、肛門近くのところで大腸が膿を持ってて、そんでそいつがこう膀胱ですね。膿がこう組織を溶かして、でその来るということで、肛門の近くからその膿が出てきてしまうというやつです。もうこれは非常に痛いですし、痛いです。はい。で、今日の彦根市の患者数が3名みたいですけども、はい。これもね、すごくよく治ります。びっくりするぐらいの、こう、スピードでやっぱり治りましたね。はい。ちなみにこの膀胱ができるっていうのはね、その歯槽膿漏がね、あんまりこう、激しいなった時なんかに、横方向にね、膀胱ができるっていうのもあるんですけども、全然この膀胱から次ですから話しますけども、歯が痛い時にね、あんまり痛い痛いって言ってやったら、まあ、当然歯医者さんの方に行ってもらわないといけないんですけども、こう、横方向に痛みが走るかっていうこともね、効くっていうこともね、大事だと思います。そうすると、もう膀胱ができてしまってますから。で、これも以前に言った、顔面のところで言ったことがあるんですけども、この膀胱が、あんまりひどくなりすぎると、脳の方に、膿が行くんで、えらいことになりますんで。はい。そういうことで、まあ、ついでだったんで、復習でお話ししましたけど。はい。 で、この時なんですけど、右矢印、発熱に、備えるだけは、注意ということで、今も言いましたけども、の症状がひどくなるので、発熱を伴うんですよね。で、発熱量がこう少ないと、まあ、そのまま対処してたらいいんですけども、とかちょっとしたやつだったら解熱剤も使いながらということなんですけども、もう微熱が続くようになってくると、これはやっぱり手術が必要かなっていうところら辺で、そこら辺ではこう自分でできる範囲かどうかっていうのを見極めるってことだろうと、思います。はい、それでですね、本論はここまでなんですけども、前回に高校野球の鳥取県予選で、学校関係者が感染しただけやのに出場辞退ということで、それがどういうことやという大騒ぎになっているという話が最後にしてたんですけど、で結局あの高校はそのネット上でね、話題になったということ、それからまだ試合日程に余裕があったということなんで、その後野球部員の感染というのがないことと、それから一度不戦勝を言われた学校の方が、いや、やっぱり試合をしましょうということで出場が可能になりました。でその試合は勝って、次の試合でこう、まあ、負けちゃったは負けちゃったんですけど、まあ、そこまでいけばね、悔いはな、ね、やるだけやったということだ。ところが全国でね、他にもね、コロナ感染から出場が途中でね、辞退というか断念をしたケースがね、3つ4つあるらしいんですよね。で詳しいことまでは分かるんですけど、一つはね、東海大相模なんですけども、春の選抜の覇者なんです。で、ここ最近は神奈川県で全く負け知らずで、監督がこの夏で勇退をもう表明してたと。で圧倒的な強さでベスト8まで勝ち上がってきたんですけども、そこで毎回試合前に PCR 検査が義務付けられてるんで、まあ今は多分おそらく唾液のやつだと思うんですけども、それでやったら一気に17人が出た。一気に17人って前の試合から数日しか経ってない、出るんかなっていう感じがねするんですけど、まあでも17人もいてたんですから、その野球部の中に誰か感染がいてたのはほぼ間違いはないんでしょうけども、うん、それで大会規定により出場がもうそこで停止、つまりはまあ試合を辞退するということで、選手の夏もそれから監督の勇退というところ辺もそこで終わってしまったというのが、ね、いろんなところで本当に影響がありますよね。飲食店にももちろん影響あるし、それ以外の職種の方も経済が大打撃を受けてますし、我々の進級でも大打撃を受けている先生たちもおられますし、から未だに通院控えということで、町のクリニックっていうのは以前ほどじゃないっていうと、まあ大病院に至ってはね、どうでもええのにってこんだけたくさん行ってやったという証明ではあるんですけども、で、最初の方でワクチンのお話もしましたけども、これすっごいでやっぱりハイテクのね、医療ですよね。あんな筋肉注射のプチュッとしたやつだけでね、あくる日にこう腫れるんやし、から側頸部やとか肩上部がなんか突っ張ってきたような気がするんだけども、あれはまあおそらく幻覚だと思うんですけどね、僕のね、どんなことが起こるかなって。で脈状を見てたんですけども、最初ギューッと沈みました。で細くなりました。でもう5分ぐらいでこう回復はしてきてたんですけども、やっぱり一時的にショックがあってとか、で来る日にも腫れていて痛みがあってということなんで、まあ本当にハイテクの医療だと思います。まあこれもさっき言ってましたけども、老人の感染率が低くなってますし、重症化率っていうのは劇的に、収まってますから、まあゼロコロナっていうのはこれはないし、それからいつ収まるのかっていうのも、これはワクチンで全部収まるとも、これももうそれは幻想だなっていうのがよく分かってきてるんですけども、うん。でその反対にね、僕たちの医療っていうのは、まあハイテクに対してローテクですよね。で元々人間持ってる経絡の力だっていう。でローテクの方が守備範囲は圧倒的に広いです。こんだけ身体覚悟の病床であれこれ言ってて、その病気に対処してきてるんですから。 で、今回そのワクチンを打ったことによって思ったのは、もうあまりにやっぱ西洋医学っていうのが専門化しすぎてて、このワクチン打ってる人でも、まあ、お医者さん看護婦さんがだから打てるということを、それから受ける側の方もそれだから納得してるんですけども、あの例えば、今回出てきたこの、あの内科の先生がね、これあの対応してるんか言ったらね、まあ一部対応してるんでしょうけども、ほとんどは呼吸器科であって、例えば眼科だとかあ の, の先生とかはね、対応してるんか対応してないでしょうね。脳外科の先生も対応してないでしょうね。ハイテクになりすぎてしまって、同じ医者だというのに全くわからないという、それはやっぱりいかんやろなと。やっぱり医療っていうのはワンストップで提供できるものじゃないとね。で、その中で例えば、赤ちゃんを産むだとか歯医者だとかっていうね、さらに特別なことがないと、対処できないという分野が一部にはあるんですけども、でも僕たち逆子の治療をしてます。安産の治療もしてます。から歯が痛かってもその、簡単なものだったら治しますし、からあの虫歯でも一時処置をしてそれから送ったりします。から歯医者さんで治らない、あの肩こりが、強くなりすぎて歯が浮いたという状態もね、治療してますよね。ワンストップですよ、ローテクの方が。うん、まあそういうことで、やっぱり僕たちもっともっと勉強をして、でこ の, あのコロナのもう直接はあのこうあの対応はできないですけども、後遺症、それから、このハイテクの医療の中から漏れてくる患者さんたち の, あのケアっていうのにね、ケア、キュアにね、もっともっと頑張らなければいけないなっていうふうに思った3週間でした。はい。本論と、余談の方と半分ずつぐらいになってしまいましたけども、今回の分は、ここで、ということで。次は、その、泌尿器、それから、腎臓、肝臓などの方面に行きたいと思います。じゃあ、終わっていきたいです。ありがとうございました。